同性中の変化に仲直りをする30の方法。その1、変化をしたらきちんと仲直りをする。変化と仲直りは1セット。同性では変化をすることもあるでしょう。何でも笑ってまずわけにはいきません。何から何までそういう考え方もあるねと納得するわけにもいきません。人生の中は重要なことが許せないこともあるでしょう。大切なことなら本音を言わなければいけないこともあるでしょう。明らかにおかしいと思うことは言わなければいけません。不満に感じることならば正直に言うことも大切です。お互いの本音を言うと時に対立が生まれる。そして喧嘩が発展するのです。喧嘩は転移です。同性では喧嘩も必要です。きちんと喧嘩をしておくとお互いの本音を確認できます。本音を少しまでは幸せな結婚生活を送ることはできません。喧嘩だけはいけませんが、ためには OK です。大切なのは喧嘩です。喧嘩をして放っておくのはよくありません。二人の関係が冷めてしまい、いくらかなってしまい、そのまま歩くと同性対象になってしまいます。喧嘩をしたらきちんと仲直りをしましょう。喧嘩と仲直りは1セットです。喧嘩はそのままにするのではなく、仲直りを心がけてください。喧嘩の時は興奮していますが、しばらく時間が経つとだんだん落ち着いてきます。冷静になると些細なことになっていたと気づくでしょう。同性は結婚に向けて動き始めているわけです。同性中に喧嘩をしたら、ほったらかしで済ませるわけにはいきません。早速仲直りに向けて動き始めましょう。必要なのは勇気と行動だけ。余計な見ない、内容すれば仲直りは難しくありません。あなたが仲直りを心がけたら、あなたの最後の言わない心を開いてくれるでしょう。少し言い過ぎて、ごめんねという一言だけで簡単に仲直りができることもあります。仲直りができれば喧嘩をする内容に仲良くなります。喧嘩をしたらそのままにせず、きちんと仲直りを心がける。同性中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その2、同性中の喧嘩は2つの意味がある。本音を言い合う機会と本性を確かめる機会。同性中は喧嘩を経験しておきましょう。喧嘩は避けた方が良いと思われがちですが、徹底的に避けるのも良くありません。無理に喧嘩を我慢していると、不平不満の抱え込んだままになります。言いたいことが言えなくなり、ストレスも溜まります。不満を抱えずで結婚後に爆発させて離婚になっては、同性社員にはありません。結婚後に喧嘩をして離婚するなら、同性中に話し合っておく方が賢明です。同性中こそ喧嘩が必要です。同性中の喧嘩は2つの意味があります。本音を言い合う機会と本性を確かめる機会です。本音を言い合う機会。喧嘩は別の見方をすると本音を言い合う機会です。同性は2人の相性を確認する意味があるのですが、本音を言い合うことは大切です。思っているだけではパートナーに伝わりません。最後にはやはりきちんと言葉にしていることが大切です。本当の案内や気持ちを伝えたこと、精神的な距離を縮めることができます。きちんと本音で話し合っておけば、後から驚くことが少なくなります。本性を確かめる機会。人の本性は普段隠されていてはありません。お互いの中に友人はなかなか確認しにくいのが現実です。感情的になったときのパートナーの場合は喧嘩をすることがあります。暴力を振るタイプなのか、物を投げるタイプなのか、素直に謝るタイプなのか、何とも謝らないタイプなのか、仲直りをしようとするタイプなのか、苦難を放置するタイプなのか、喧嘩をしたときの反応は喧嘩をしないと分かりません。喧嘩をやりすぎは避けるべきですが、敵の判断は相手の本性を確かめる機会になります。同性中こそ喧嘩をして本音と本性を確認しておく。同性中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その3、喧嘩をした翌朝こそ元気よく答えようと挨拶しよう。同性中に喧嘩をすることもあります。特に注意したいのは夜の喧嘩です。夜の喧嘩は昼の喧嘩に比べて、夜の感情が増幅されやすいため大きく発展しやすい傾向があります。喧嘩をすれば翌朝は危ないと思うしをしないです。挨拶をしない。話もしない。目を合わせることすらしない。これはよくありません。お互いが無視し合っていると暗く冷たい印象のままになります。全てだけでは仲直りできません。二人とも大人ですが、異常を発展しても仕方ありません。仲直りのチャンスがなく、そのまま悪い方向に向かう可能性があるのです。そこで大切なのが挨拶です。そんな気持ちではないかもしれませんが、嘘でも変にでも構いません。喧嘩をした翌朝こそ元気よく答えようと挨拶をしましょう。喧嘩の雰囲気は挨拶で復活します。気持ちを振り絞って元気よく挨拶をすれば硬直した雰囲気になったと明るくなります。最初の一言さえ出れば明るい雰囲気が出るので、次の言葉も続いていきます。会話がしやすくなれば、言葉の悪い話しやすくなります。挨拶を通して話しかける一手をすれば、仲直りもしやすくなります。同性中の喧嘩をした翌朝こそ元気よく答えようと挨拶をする。喧嘩をした翌朝こそ元気よく答えようと挨拶をする。同性中の喧嘩の内容気持ちが良いなすると居心地が悪く誰でも疲れます。せっかく誰だった同性が仲ない身も心も苦しく感じます。しかし喧嘩の夜は長く引きづらいことです。喧嘩の雰囲気に任せてお互いが無視合っていると無視をしないことが普通になります。無視合うことが普通になると仲直りの機会も失います。コミュニケーションが極端に少ない状態がするとこういう関係がどんどん冷める一方、仲直りができていれば誰と同性解消という結末を迎えることになるのです。誤ったらまでと意地を張っているといつまでたっても仲直りができません。つまらない意地を張っているのは自分がつまらない人間と言っているのと同じです。不快感のようなく恥をかくのが怖いので、喧嘩の後の喧嘩の雰囲気はできるだけ早く解消させましょう。つまらない意地を張るのはやめて、その誤った方が仲直りができます。喧嘩の夜の引きづらいことは早く含むことを見つけます。明るく挨拶をする。明るく話し合える。ニコニコした笑顔を見せる。抵抗感があって難しいかもしれませんが、喧嘩の夜の解消には効果的です。明るい雰囲気を自分の内側からしていきましょう。抵抗感がなくなら役者になった気分でも構いません。明るい行動を演じれば後から明るい気持ちになります。明るく含めば勝負の機会が早くなり、喧嘩の夜の落ち着けます。喧嘩の夜も長く引きづらいよう明るく含む。同性中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その後、仲直りの余計な先回しは不要。できるだけ早い仲直りを行いましょう。もちろん喧嘩の雰囲気なら一時休戦は必要です。感情が高ぶっているなら落ち着きを取り戻すまで時間を置くのもいいでしょう。気持ちに余裕ができると頭が整理できるようになります。自分の身近な点について安全によって心を成長することもあるはずです。しかし、今は先回しは良くても、無理な先回しは良くありません。今度話すときに謝ろう。気が向いたときに謝ればいい。いつか自然と仲直りできるだろう。こうした考え方には要注意です。深い出来事が心の中で増幅されると、記憶として定着して忘れたくても忘れにくくなります。また、仲直りが遅くなると無視することが特別な状態から曖昧な状態になります。不安な状態が固定してからでは、誤りが深くても誤りにくくなります。誤ることが遅くなるなると、スムーズに仲直りがしにくくなる。仲直りをするまでお互い深いを感じたり、対比しなければいけなくなり、感が増えるのです。そのため、仲直りをするならできるだけ早めに行うようにしましょう。早めに誤った方が悪い気持ち、申し訳ない気持ちが伝わりやすくなるので、仲直りの成功率が高くなります。仲直りをするなら、どう見ても今すぐ強い一強です。理想は今すぐです。仲直りを早くした方が、同性の居心地も早く改善します。仲直りはできるだけ早めに行う。同性中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その6、やめてほしいことは命令ではなく、お願いをする。同性を始めると、相手にやめてほしいことができます。我慢できることないですが、明らかな迷惑ならやめてもらわなければなりません。このような時、やめなさいという命令で注意しなしです。厳しい口調で言った方が、従来であることがよく伝わりつつ、やめてもらえると思う。しかし、命令でさえと、言うのは正しくても、パートナーは反抗したい気持ちが強くなります。パートナーに何かをやめてもらうことが、いかに大切です。やめてほしいことは命令ではなく、お願いをするのがポイントです。命令を読めないの方が、口調が柔らかいので、相手は受け入れやすくなります。例えば、パートナーが電話で抱っこすっているとしましょう。自分が気にしたらやばい、パートナーの手に並んできないので、そうです。手前だと思います。深い気持ちの気分で、そうですなさい。と、命令したら、なさないよ注意です。命令は相手にストレスを与え、再生することがあります。こういうことは、命令ではなく、お願いで伝えましょう。ただとは、そうです。ってほしいな。このように、毎日してほしい、毎日してくれると嬉しいという言い方にすれば、扉がなくなって優しい日々になります。優しくお願いするに至ったら、パートナーは自分の不注意についてスムーズに受け入れてもらえるでしょう。言葉は、言い方が大切です。正しいかどうか、より相手がどう感じるか、ご自身の特徴です。厳しい言葉でストレスを与えるではなく、相手にとって受け入れやすい言葉を使った方が、同性もスムーズになります。やめてほしいことは、命令ではなく、お願いをする。同性中の変化で仲直りをする30の方法。そのなら、昔のメッセージを読み返すと、仲直りをした欲求が高まっている。言い方を直さないときは、昔のメッセージを読み返してみましょう。手持ちの携帯電話には、昔のメッセージのやり取りが残っているはずです。最近のメッセージではなく、交際中のメッセージを読み返してみましょう。メールなら送信時のメールボックスです。会話形式のショートメッセージでも構いません。昔のやり取りを読み返すと、唯一で幸せな時間を過ごしていたことがあります。そうそう、面白いやり取りをしていたな。そうだ、こんな楽しい話もしていたよね。懐かしい、この子は若い子も今に夢中だったよね。いつも私のことを大事に考えてくれていたよね。毎日慣れない練習だったら、ならば愛を伝えるメッセージも残っているでしょう。メッセージを読み返しながら、昔の記憶や懐かしい感情が蘇ります。昔にしたメッセージのやり取りを読んでいると、だんだん怒りが収まるでしょう。そして、当時の嬉しい気持ちを思い出すでしょう。昔のメッセージを読んでいるうちに、きっと心が気持ちに包まれるはずです。懐かしい気持ちだけではありません。楽しい気持ち、嬉しい気持ち、優しい気持ち、恥ずかしい気持ち。当時の気持ちが次々に思い出され、初心に回復したらなります。あれ、どうして私は今こんなことで喧嘩しているのだろう。さっさと仲直りしてしまおう。きっとそんな気持ちになるはずです。昔のメッセージを読み返しているうちに、早く仲直りしたい、また親しくなりたいという気持ちが高まるのです。昔のメッセージを読み返し、仲直りをしたい欲求を高める。同性中の変化で仲直りをする30の方法。その8、他のカップルを悩む気持ちは仲直りを促すモチベーションに変わる。仲直りをしたいなら他のカップルを見てください。他のカップルを見て羨ましい気持ちになるだけでいいのです。 基本的に日本のタックルでもいいのですが、できるだけ仲の良さそうなタックルを見るのがいいでしょう。日本のタックルでもよし、仲のつまり肉でもよし、肉なり何なりするのではなく、羨ましいことに集中することがポイントです。他のタックルを見たところで仲のいいと無関係に思いますが、誤解です。仲のいいと関係があります。他のタックルを見て羨ましい気持ちになると心の中に変化が生まれていくでしょう。仲の良さそうで羨ましい、自分もあんな風に体を寄せ合いたい、羨ましい気持ちが強くなるにつれて気持ちが引き寄せられていきます。同調した心理作用が働くようになる。結果として仲のいい人にモチベーションが高まるのです。羨ましい気持ちはパワーです。自分もそうありたいと願うと体の内側から絶対にパワーが生まれます。他のタックルを見て羨ましい気持ちになるだけでいい。恥ずかしさが気にならなくなり、まっすぐな気持ちが強くなるでしょう。もっともっと羨ましいなりましょう。他のタックルを羨む気持ちは仲のいい気持ちモチベーションに変わるのです。他のタックルを見て羨ましいなって仲のいい気持ちを高める。同性中の変化で仲のいいをする30の方法。その9、相手の気持ちを理解するだけで仲のいいをしやすくなる。まず相手の気持ちを理解しましょう。まだ謝っていなくても構いません。まだ仲のいいの方法を決めていなくても構いません。相手の気持ちを理解するだけでいいのです。相手の気持ちなんて理解できない。考えたくもない。想像するなんて書きます。嫌な人の方法ではないでしょうか。確かに、変化直後は痛みや不安が強くて、相手の気持ちを考えることではないかもしれません。興奮が大きいと感情が直して冷静に考えるのも難しいでしょう。相手を理解しようとしたところで、答えの立場が違うので、限界もあるでしょう。しかし、何度も言ってもらえることはありません。心が落ち着いてきたら、できるだけ相手の立場を想像して、気持ちの理解に努めてみてください。完全に理解できなくてもいいので、できるだけ想像力を働かせて、相手の気持ちを理解してみましょう。時間がなくて仕方なかったこと、ストレスが多くて余裕がなかったこと、体調が悪くて、ビリに戻りたかったこと、相手の立場を想像しているうちに気持ちも理解できるようになっていくでしょう。心の中で大変だったろうな、という同情の気持ちがあるでしょう。申し訳ないことをしたという後悔が強くなるでしょう。自分の方が悪かったと反省の念も生まれるでしょう。同情、後悔、反省が強くなるにつれて、仲のいい対する抵抗感や変化も小さくなっていくはずです。そして、仲のいい気持ちがぐっと強くなっていくでしょう。気づけば、もう心も仲のいいしやすい状態になっていくはずです。3分だけでいいのです。3分ずつ長いなら1分でもいい。もし、相手の立場だったらどうなっていたろうと考えてみましょう。相手の気持ちを理解するだけで仲のいいしやすくなります。相手の気持ちを理解する。同性中の変化で仲のいいをする30のこと、その10、普通にありがとうと言うのではない。嬉しそうにありがとうと言おう。喧嘩の後、生活の中でありがとうという機会があるでしょう。料理を作ってくれたり、洗濯物を畳んでくれたり、買い物に行ってくれたりです。喧嘩の上に関わらず、助けられた時ありがとうと感謝しましょう。気合いも手も構いません。たとえ喧嘩の後でもとにかく感謝する習慣では続けることが大切です。この時、心がけたいポイントがあります。普通にありがとうと言うのではありません。嬉しそうにありがとうと言いましょう。できるだけニコニコしながらありがとうと言うようにしてください。目尻にしわを寄せ、口角を上げ、声の方もある。嬉しそうにありがとうと言うと明るい雰囲気が流れます。喧嘩の後の飲み干した雰囲気があなたの笑顔によって不調でしょう。笑顔で喧嘩の雰囲気が流れることはありませんが、喧嘩の雰囲気が流れることは抜群です。喧嘩の雰囲気が流れがあなたの笑顔を持ちやすくなります。喧嘩の後は笑顔になれないと思うかもしれませんが、抵抗感を振り切って頑張ってみてください。口の口角を少し上げるだけでも印象が良くなります。あなたが嬉しそうに同性中の変化で仲直りをする30のこと、その11、助けを求めれば2人で一緒に協力する機会を作る。仲直りをするにはまず相手と接触する必要があります。接触しなければ話ができず話ができなければ仲直りもできません。喧嘩の後には変な雰囲気が漂います。お互いの話を進めていくとなかなか仲直りのきっかけをつかめません。少しでも緊張をほぐすためにまず相手と接触する機会を増やし、普通に話ができる状態になりましょう。では相手と自然に接触するにはどう話をすればいいのか。その一つが助けを求めるという方法です。相手に助けを求めて2人で一緒に仕事をする機会を作ってみましょう。例えば一人ではできない仕事があるとして相手に助けを求めます。頑張れば自分でできる仕事であっても余裕がないことにしてわざと相手に助けを求めます。余裕がないから一緒に手伝ってほしい。他人が大変だから一緒に手伝ってもらえないから。助けを求めれば相手も断りにくいでしょう。特に重要なポイントは一緒にです。あくまで2人で一緒に仕事をする機会をすることが大切です。2人で一緒に何かをする機会をすれば2人で協力する機会もあります。つまり2人の気持ちや動作が仲になることになる。2人で力を合わせる機会をすることで自然とコミュニケーションが生まれ、新しい雰囲気も生まれるでしょう。頼みになれと褒めるチャンスができたり、ありがとうと感謝をする機会も期待します。結果として仲直りしやすい雰囲気が作りやすいのです。自分一人で対応する余裕がないことこそ仲直りのチャンスです。せっかく一緒に暮らしているのですから、声をかけやすい状況を出しましょう。相手に助けを求めて2人で一緒に仕事をする機会をする。同性中の変態で仲直りをする30の方法、その12、関係が閉じたときは肩立てで仲直り。相手と関係が閉じたら肩立てです。肩立ては肩の声をほぐすだけでなく、肩の改善にもなります。相手の不機嫌が長いならちょっと肩を叩いて気分を直してもらいましょう。一緒に暮らしていながら肩立てをするチャンスもたくさんあります。肩の改善には自分から相手に近づき、自分から優しさを表現していくことが大切です。肩立ては癒やし、気遣い、スキンシップの3つを同時に表現できる手段。肩を叩くだけですが、肩の改善にはうってつけです。肩立てを通して肩の改善のきっかけをつかみましょう。癒やし。肩を叩くだけでは肩のテクニックも必要なく、誰でも簡単にできます。相手の肩を叩くと肩の疲れが増えていくでしょう。相手を癒やすを手伝いすることで心も体も元気になっていくでしょう。気遣い。肩立てを通して優しさを表現できます。優しくしてもらっていることがあると相手の不機嫌も少し収まるでしょう。相手は優しい気持ちにつまり心が癒されるでしょう。あなたが先に優しいことを表現することで、パートナーもあなたに優しいことを表現してくれるようになります。スキンシップ。両手で肩を叩くだけですが、直接パートナーを絡めることには意味があります。肩叩きはスキンシップの一つです。スキンシップは愛情を直接伝える表現方法です。肌感触、優しい圧迫感、柔らかな温み、スキンシップを通した心地よい刺激によって離れていたことが肩に近づくようになります。肩叩きで肩の改善のきっかけをつかむ。同性中の変化で仲直りをする30の方法、その13、仲直りの周りといい方は不要。シンプルでストレートに言うのが一番良い。仲直りするとき周りといい方に注意しましょう。周りといい方の方が取れなく温みに表現できる気がするかもしれません。恥ずかしい気持ちがあると心を無視されることもあるでしょう。しかし周りといい方をすると話が分かりにくくなるため仲直りを収まります。曖昧な言いにも関わらず曖昧な言い方をする。曖昧な言い方をする。仲直りをしたにも関わらずどう笑えるしかないのかなと不安が多い言い方をする。また相手にも関わらずあまり強めない言い方をすると強かった言い方をする。表現の遠回しであったり悪いにかかったりするときちんと言葉が相手に伝わりません。きっと相手は何が言いたいのと思いに違いありません。周りといい方は誠意や誠が伝わりにくいだけでなく誤解される可能性もあります。複雑な表現は言い訳なしを聞こえるだけ。誤解を読むと話がややこしくなります。仲直りを収まります。仲直りの周りといい方は不要です。仲直りをするなら周りといい方ではなくシンプルでストレートな言い方を心がけましょう。相手に対しては本当にごめんなさいと伝える。仲直りをしたいなら仲直りをしようと伝える。また相手ならまた相手ならと伝える。飾りのない一言でいいのです。シンプルな言葉で十分。あと、頭に思い浮かんだ一言を言えばいいのです。恥ずかしさがあったとしてもシンプルでストレートな一言を混ぜるものはありません。正直な気持ちをありのまま表現したことだからこそ相手の心に響きます。あなたがシンプルでストレートに表現すると相手もシンプルでストレートに返事がしやすくなります。仲直りでは周りといい方はすべてシンプルでストレートな言い方を心がける。同性中の変化で仲直りをする30の方法、その14、仲直りの話し合いでは冗談も毒も不要。真面目な態度だけでいい。仲直りの話し合いでは冗談やジョークが不要です。テレや緊張があるのはまだいいのです。テレや緊張は冗談でもジョークでもないため悪印象はありません。むしろ真剣にやっていることがあるため根性につながりやすいでしょう。しかし冗談やジョークがいただけません。冗談も言いながら謝る。ジョークを交えながら誤解を解く。これではせっかくの仲直りも台無しです。仲直りは彼の将来を決める大事な場面。大切な場面で不誠実な言動は不適切です。仲直りの話し合いで心がけたいのは真面目な態度です。余計な言葉は見せず真剣なものとして話をします。誤解を解く見せよう誠実な態度で話すことが大切です。真面目な態度があると謝罪の言葉に思われて相手の心を動かします。例えば謝罪の言葉を伝えるとします。謝罪の言葉は同じでも冗談交じりで言うと真面目に言うのでは印象が違います。どれだけ謝罪の言葉が綺麗であっても嫌がらせながら言われると相手は納得しないでしょう。場合によってはかえって怒らせるかもしれません。一方謝罪の言葉が少し雑であっても誠実を本気に感じられるなら相手は重く受け止めてくれるでしょう。真面目に言った方が誠実を本気の気持ちがしっかり伝わります。何を言うかよりどう言うかです。仲直りといえば言葉に注意が向きがちですが、実際にもっと大切なのは態度です。仲直りは言葉より態度の方が重要です。真面目に伝えることで謝罪の言葉の完成が得られ仲直りの内密に進みます。仲直りの話し合いでは冗談やジョークを忘れ真面目な態度を心がける。同性中の変化で仲直りをする30の方法、その15、相手の状態が悪いときに仲直りをするのは難しい。仲直りの話をするなら相手の状態を確認しましょう。確認したのは心と体の状態です。仲直りの話は時間に余裕があるタイミングが良さそうに思いますが、そうとは分かりません。時間に余裕があったとしても相手の心や体の状態が悪いならスムーズな仲直りは難しいでしょう。例えば相手が嫌な仕事です。会社で何か嫌なことがあったかもしれません。誰かに心が傷つくことを言われたかもしれません。 署内でも何らかの事情でやり出すことがあります。不機嫌な時は神経が高ぶっていて小さな快感にも敏感になっています。空気に緊張が入って居心地の悪い雰囲気が漂っているでしょう。そんな時に仲間の話を持ち上げても冷静に話すのは難しい。むしろ不機嫌の上司、怒りの喧嘩になっている可能性もあります。相手の機嫌が悪い時は仲間の話を持ち出すのは避けるのがいいでしょう。また相手が疲れているタイミングも要注意です。その日の仕事は特別再現だったのかもしれません。考え事が多くて精神を吸い出しているのかもしれません。疲れている時は体が慣れて記憶も悪いくい。相手が疲れている時、仲間の話をしても聴力が低下している状態では冷静に対応ができないでしょう。相手が疲れている時も避けておくのが賢明です。スムーズに仲間の様子には心と体の余裕が必要です。相手の様子を見て状態が悪そうなら仲間の話は別の機会に回すのが得策です。むしろ相手の状態が悪いならできる範囲で痛まないでしょう。美味しい料理を吸ったり、肩を叩いたり、相手の睡眠を促したいです。話を聞いてあげるだけでも喜ばれるでしょう。相手の状態が悪いなら仲間の話は別の機会に回す。同棲中の喧嘩で仲間の様子30の方法。その16。誤解を解くのは良くても言い訳は良くない。言い訳をしない方が仲間の様子になる。仲間の様子を解く時、言い訳に注意してください。言い訳ではなく、誤解を解くのが良いのです。相手の解釈に誤っているならきちんと誤解を解く必要があるでしょう。例えば、していないことをしたと思われたり、言っていないことを言ったと思われたりです。勘違いや思い込みでトラブルになるのは損でしょう。何らかの思い違いがあるならきちんと説明して誤解を解くことが大切です。誤解が原因の点から誤解を解くだけで仲間になるでしょう。しかし、誤解が良くても言い訳は良くありません。言い訳は自分の正当化させるための発言です。つまり、自分は悪くないとアピールするのと同じことになります。自分の立場を思い込みの説明は保身や自己顕示が強く、厳しいので、言い訳をすると相手は残念な気持ちになるでしょう。場合によっては、ますます相手を動かすこともあります。結果として、できる仲間もできなくなってしまうのです。仲間を失ったら言い訳は厳禁です。言い訳をしたくてもぐっと捉えて我慢します。自分が悪いならきちんと認めて素直に謝るのが一番。素直に謝るのは許しいことではありません。余計な弁明をしない素直に謝るのは無視を潔く根性です。素直な上をしっかり謝ろうという気持ちが伝わればあえての意味が伝わるでしょう。そして、建設的な話し合いなり、今に向けて安定同棲中の喧嘩で仲間を寄せる30の方法。その17、謝罪のことがワンパターンになっていないか。同棲中、パートナーに謝る場面があるでしょう。パートナーを傷つけたり、迷惑をかけたりした時は、きちんと謝ることが必要です。自分はきちんと謝ることができていると思う人でも、振り返ってほしいことがあります。謝罪のことがワンパターンになっていませんか。例えば、ごめんねという一言です。謝るときはごめんね、ごめんねという。まだ素直に謝るだけでいいのですが、何でもごめんねと謝るだけではありません。謝罪のことがワンパターンでは、今に文句で言っている印象があります。何々反省していない、心が持っていないと思われても仕方ありません。同じことの繰り返しでは、相手のことに気づかず、同じく相談するだけになるでしょう。謝罪のことがワンパターンでは、自分では真面目に謝っていても、本人の疑いもない可能性があります。謝るときに謝罪のことがワンパターンになっていないか振り返ってみてください。ごめんねという言葉もいいですが、時は別の表現に置き換えてみましょう。謝罪のことがワンパターンでございます。話しませてしまったね。今度は自分に気をつけます。次はきちんとする。本当に自分が恥ずかしい。深く反省しています。申し訳ない気持ちでいっぱい。ごめんねの代わりになることはたくさんのものがあります。謝罪の言葉は様々な表現を使った方が丁寧な印象になります。言葉のバリエーションをすることで謝罪の気持ちもより伝わりやすくなります。謝罪の場合に応じて言葉を使い分けるとなお良好です。パートナーも心を気づいて謝罪の言葉に納得してくれるでしょう。痛みも早く収まるのです。謝罪の言葉はパターンで済ませず別の表現を使う。同棲中の喧嘩で仲間を寄せる30の方法。その18。ごめんなさいの言葉については謝罪が曖昧になる。謝る時の言葉は何でしょうか。もちろんごめんなさいという一言ですね。ビジネスでは申し訳ございません。失礼いたしました。なさわれますが、日常ではごめんなさいが一般的です。ごめんなさいと言うからこそ、謝罪や反省の気持ちをしっかり伝えられます。子供でも言える基本的なことです。ところが、謝る時、言ってや緊張のせいでごめんなさいと言っていることがよくあります。なんだか、いろいろあったけど、許して。自分もそれなりに悪いと思っているよ。迷惑をかけてしまって、自分が恥ずかしい。とりあえず、謝ってはいるものの肝心のごめんなさいと言っています。これでは、きちんと謝っていることになっていません。聞き方によっては、自分の言い訳なしくということもあるでしょう。ごめんなさいということが出ていては、謝罪が曖昧になってしまうのです。謝る時は、きちんとごめんなさいという言葉を含めるようにしましょう。申し訳ない気持ちながら、思うだけでなく、きちんと言葉に出すことが大切です。それが、ごめんなさいの一言です。謝罪における一番大事なことであり、欠かせないことです。ごめんなさいが含まれていることを謝罪や反省の気持ちの相手に伝わります。あなたがごめんなさいと言えば、相手もごめんなさいと言いやすくなります。一番大切なことを言わせないように注意してください。ごめんなさいという言葉を使って、きちんと謝る。同棲中の喧嘩で仲間を寄せる30の方法。その19。ため息は仲間の妨げになる。喧嘩などは、ピリピリした雰囲気が漂います。ぼんよりした空気で息苦しさを感じるでしょう。雰囲気が悪いと小さなことで差を感じやすくなるでしょう。そんなこと言うと、ではため息です。仲間ではため息に注意してください。会話中はもちろん会話をしていないときもため息には気をつけたい。自分では息を吐いたかもしれませんが、相手に入る印象を考えてください。話の途中でため息をつくと、嫌な、面倒な、嫌がらずといったネガティブな印象を与えます。ある時は疲れのサインになり、ある時は失望のサインになります。ある時は心配のサインになり、ある時は快のサインになります。懸念な表情でため息をすれば怒っている様子も見えるでしょう。どの状況でもネガティブな印象しかないのがため息です。ため息を聞いた相手は気持ちになります。ただ一回のため息に相手を傷つけることもある。ただ一回のため息で雰囲気が悪くなり、仲間の妨げになることがあります。ため息の怖いところは無視の失礼やすい点です。たとえ悪いはなくても印象が悪くて誤解もされやすいため、油断は禁物です。特に普段からため息が癖になっている人は注意が必要です。酸っぱい息を吐くときは口からではなく鼻からです。鼻から息を吐くときもゆっくり喉を押さえることができます。これだけでため息の問題が解消されます。ため息は中止。同棲中の喧嘩で仲間を寄せる30の方法。その20。そこで話し合った方がスムーズにいくこともある。仲間の話はどうですか。部屋の中で話し合うのが別ことはありません。一緒に暮らしているなら部屋の中で話せばいいと思いますが、デメリットもあります。部屋の中は緊張感がなかったり、独特の静けさがあったりして、かえって話しにくい場合があります。また、閉鎖された空間だからこそ感情的になりやすいこともあります。そんなことは選択肢の一つとして、外で話し合うことも検討してみてください。仲間の話は外の方が好都合という場合があります。例えば、居酒屋の腰などです。居酒屋なら独特の空間でお酒を飲みながら話し合えるでしょう。アルコールの力を借りれば緊張感で話しやすい雰囲気になるはずです。腰ならプライベートな環境を保てるので話しやすいでしょう。外で話し合えば新鮮な雰囲気と適度な緊張感があるわけで話し合いが円満に進みやすくなるでしょう。また、落ち着いた喫茶店やレストランも悪くありません。喫茶店やレストランでは正面が気になりますが、その正面が優しい作用することもあります。周りに人がいた方が適度な緊張感になって、引き締まった会話を促しています。美味しい料理を食べながら話をすれば、元気になって気分も良くなります。言いにくい一言を言いやすくなって、仲間を促してくれるでしょう。外で話をすれば、喧嘩の状況や彼の性格などを考慮して、適切な場所を選ぶといいでしょう。部屋の中で話し合うということは考えてみてください。2人の間に2人に異常があっても、場所を変えて話し合うと、さらに仲間を見るかもしれません。外で話し合う選択肢も考慮する。同棲中の喧嘩で仲間を寄せる30の方法。その11。全員のない謝罪は意味がない。余計に相手を動かすこともある。喧嘩をして仲間を見るためには早めに謝ること。謝ることは仲間の近道です。自分の悪いならきちんと謝ることで仲間もスムーズにできます。たとえ自分に話してもひとまず謝ることで相手の怒りを収めることができます。では、とにかく謝りさえすればいいかというと、それは違うのです。手だけが悪いなら謝る。ごめん、ごめん、とくさせたように謝る。謝っていても態度は偉そう。これはよくありません。正義のない謝罪からです。謝っていても申し訳ないという気持ちは感じられません。表面上のことだとあるので、きちんと謝罪になっていません。気持ちの持っていないことは、表面では謝罪であっても本当の謝罪ではありません。謝りさえすればいいだろうというような考えが相手に伝わると謝っている意味がなくなります。表面上の謝罪は、いかにな印象を与えるため、かえって相手を動かすこともあります。大切なのは表面上の謝罪ではなく、正義の謝罪です。深く頭を下げながら申し訳なさそうな表情で心から謝罪の言葉を言う。謝罪は申し訳ないという気持ちが伝わってこそ意味があります。正義の謝罪ができてこそ相手の怒りを収めに仲間もスムーズにいきます。表面上の謝罪ではなく、正義の謝罪のことになる。同棲中の喧嘩で仲間を寄せる30の方法。その順位。相手の指摘はできるだけ素直に受け止めること。同棲中、相手から指摘を受けることがあります。良い指摘はいいですが、悪い指摘は厄介です。玄関の口が散らっているよ。引き出しが開けたままになっているよ。鍵を閉め忘れているよ。指摘をされた瞬間はうっとするかもしれません。特に厳しい言い方をされると叱られたような気分になり複雑な気持ちになるでしょう。あるいは自信や自尊心を傷つけられたとして正しい気持ちになることもあるでしょう。反抗した気持ちの相手うざいと言い返したくなることもあるのではないでしょうか。しかし相手の指摘はできるだけ受け止めることが大切です。相手の指摘が正しいなら自分に良くなると言えるでしょう。玄関の口が散らっていることを指摘されたら素直に受け止め、きちんと靴を揃えるようにする。引き出しが開けたままになっていることを指摘されたら素直に受け止め、きちんと閉めるようにする。鍵を閉め忘れていることを指摘されたら素直に受け止め、きちんと閉めるようにする。特にセキュリティに関することは財産に関係するためしっかり注意することが必要です。指摘をされたら成長できるチャンスでもあります。素直に指摘を受け止めて改善すれば自分の心がスマートになり、交渉もやりやすさです。ゆくゆく結婚して生まれであろう子供の教育もやりやすさです。 指摘されなきゃいけないと思うことです。指導されて安全に機体を再現されないと指摘されなくなります。後から指摘されるうちは同性に行こうと未来にあることお互いが気づいたところを指摘し合い、お互いが改善していけばどんどん良い同性に向上していきます。きちんと指摘を反映していけば以前指摘されることもなくなります。狭い視野ではなく広い視野を持ちましょう。小さな心ではなく大きな心を持ちましょう。指摘をするのを認めて先に待っているのは結婚です。相手の指摘はできるだけ素直に受け止める。同性中の変態の話をする30の方法、その13、話し合いが決まった時は一度中断するのが得策。お互いの案内が異なった時に話し合いが大切です。悩ましい問題は一人で押し進めてくれるのではなく、二人で話し合って決めることが一人暮らしのことは、常に常に常に同意した行動が大切です。しかし、いつも話し合いがスムーズにすることはありません。どうしても、妥協ができず譲れないこともあるはずです。特には、お互いが一歩も知らず、話し合いが平行線になることもあるでしょう。決着がつまり、話し合いがいいわけではありません。精神論には限界があります。もし、話し合いが決まったときは、無理やり話し合いを決着するのではなく、一時中断するのが得策です。時間の置き方は自由ですが、少なくとも二人の気持ちの落ち着きはないでしょう。時間の置くと、感情の問題が落ち着き、冷静になります。心に余裕ができて、考えや気持ちを整理できるようになります。改めて考えると、自分の考えや自分に気づくこともあるでしょう。時間の置くことで、別の時間に気づき、不安な思いがあることもあります。別の機会を持って話し合いを再開すれば、以前とは、常にスムーズに進みやすくなっているはずです。話し合いが決まったときは、一度中断して、別の機会を持てるのが得策です。話し合いが決まったときは、一度中断して、別の機会を持てる。同性中の変態の話をする30の方法、その14、謝罪はごめんなさい、から始まり、ごめんなさい、で終わらせるのが一番。自分が悪くて謝ることはごめんなさいということが大切です。ごめんなさいは謝罪の最も重要なことだ。申し訳ない気持ちや反省している気持ちを伝えることができます。この時、悪い気持ちを強調して伝えることがあります。謝罪の最初と最後をごめんなさいにすることです。最初にごめんなさいということから始まり、それから自分の気持ちや反省について伝えます。そして最後にもう一度ごめんなさいと言って締めくくります。サンドイッチのようにごめんなさいということが挟むイメージです。こうすれば少なくともごめんなさいと言うことができます。一番大切なことは最初と最後に言うことで強調効果が生まれます。しっかり謝っているという印象が強くなるため、相手のことに謝ることが響きます。相手が怒っていても許してもらいやすくなるのです。この謝り方は足の大胆な順にあるとき、特に効果的です。許してくれることは相手次第ですが、申し訳ない気持ちはしっかり伝えられるでしょう。謝罪はごめんなさいから始まり、ごめんなさいで終わらせるのが一番なのです。自分が悪くて謝ることはごめんなさいから始まり、ごめんなさいで終わらせる。同性中の変態で仲直りをする30の方法、その15、実は何ともないことを仲直りがしやすい。相手が何ともなかなか仲直りがスムーズにいかない。時々そんな声が聞かれます。確かに相手が何ともや同情だと話し合いもスムーズに進みにくいでしょう。なかなか自分の主張を取り下げない、素直に自分の気を認めないなど仲直りに出てきます。しかし、何ともないことは仲直りができないわけではありません。むしろ逆です。実は何ともないことを仲直りがしやすい。何ともな人は頭が高いゆえに行動パターンが単純です。何ともな人の行動パターンは予想しやすいため、どういうコントロールしやすくなります。何ともな人に対処することを抑えられて簡単に仲直りができます。それはまだ起こっているの、というところです。考えられる返事はまだ起こっている、起こっていないの2通りです。どちらのパターンであっても仲直りに向けた攻略が可能です。もし無視されても根拠を質問を続ければ、どちらの返事が返ってきます。まだ起こっているという返事の場合、まだ起こっているという返事があれば少し甘えた返事をしましょう。そろそろ許してよ。どうすれば許してくれの。いい感じにしてくれないと今度はこっちが起こるよ。優しいから相手の態度を気づかずに話しかけます。適正で可愛い言い方をすれば何と相手の心が緩むでしょう。あなたが可愛い一言をかけると心の器の大きさを表現できます。何とか声をかけているうちにいつまでも何となっている自分が恥ずかしくない態度が流していくはずです。心の強さは意外と簡単に心を開いてきます。怒っていないという返事の場合、相手が何とか強がって怒っていないと答える場合もあるでしょう。そうすれば自然な流れで仲直りに向けて話を進めていきます。怒っていないならどこかに行こうよ。怒っていないなら一緒に向かいしようよ。こうすれば次のアクションに進めることができます。相手も怒っていないと答えたら次のステップに進まないことになるでしょう。この場合もまさに仲直りができてしまうのです。何となく人はまだ怒っているのと聞いて次のアクションを流す。同性中の変態で仲直りをする30の方法、その16、話し合って仲直りができないのは話し合いが足りないからではないか。話し合っても話が前に進まない。話し合ったら仲直りができなかった。話し合っても許してもらえなかった。理解されなかった。無駄だった。仲直りには話し合いが果たせません。心の中で問題では仲直りができません。きちんと会って謝ったり勇者に誤解を解いたりしてこそ仲直りができます。しかし話し合いをした結果、残念ながら仲直りができないこともあるでしょう。話し合いをしても無駄だったと思って仲直りができないそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。話し合いをしたことに加えていませんか。話し合って仲直りができないのは実はまだ話し合いが足りないではないでしょうか。うまいも正しくも正確も違うんです。2人のギャップと短時間のコミュニケーションで埋めるのは困難です。話し合いはいいわけではありません。十分に話し合うことが大切です。話し合って仲直りができないならもっと話し合ってみてください。前回は理解してもらえなくても、次回は理解してもらえるかもしれません。コミュニケーション上を増やすと、一層少なくなり、誤解が解けたり、理解してもらえたりする可能性があります。もし話し合いが決まっているなら、場所やタイミングを変えればスムーズに進むことがあります。例えば、やけに見る場所で話し合えば、美しい景色の影響でポジティブな話をしやすくなるでしょう。話し合いが平行線なら、何か工夫を加えてみてください。妥協案や改善など、何らかの方策があれば、行き詰まった話が再び進み始めるのはよくあること。話し合って仲直りできなくても諦めるのはまだ早い。話し合って仲直りができないことは話し合いが足りないことに気づいてください。とことん話し合いましょう。もっともっと話し合いましょう。仲直りの基本は話し合いです。どんな変態も仲直りができるようになっています。話し合いを重ねればきっと仲直りができる人が見えてくるはずです。実はまだ話し合いが足りないことに気づく。同性中の変態で仲直りをする30の方法、その17、2人だけ解決できない場合は親に勧誘してもらう方法もある。同性でトラブルが発生すればまず2人で解決するのが基本です。同性はあくまで2人の事情です。2人の問題は2人で話し合って解決するのが難しいと言います。しかし自分からは両者はなかなか解決が難しいこともあるでしょう。自分から中しても軽く受け止めないで真剣に向き合ってもらえない。もしくは話のせいで一番良くなくなっている状態もあります。例えば、他者を彼を貸してくれない、何と言ってもルールを守ってくれないなどです。同性すること同じ写真の関係ですが、慣れ親しんでいるからこそ注意や抵抗が先に扱われることがあります。二人の問題ですから、二人で解決するのはありそうですが、限界を感じたときは別の選択肢を検討してください。その方法とは親による勧誘です。困った問題があり、二人で解決が困難である場合は、親に勧誘してもらう方法が効果的です。第三者を通した同時な物事がスムーズに進む場合があります。パートナーに余裕のある勧誘を仲直りの特策です。ドライキャスのような痛いに対処したり、気づかせたり、追加を促しておくためでしょう。親の言語の場合は、パートナーは問題の重大さについて反省を促すでしょう。ただし、親に対応してもらうなら重心となってください。あくまで行き詰まった時間であり、最初から親に頼るのはよくありません。親に頼るとはいえ、相手を優しく無理やり従わせるような方法は妥当になるでしょう。場合によっては、パートナーを不快にさせたり、怒らせたりする場合もあります。気軽に対する方法ではありませんが、問題が行き詰まった時の選択肢の一つとして検討してみるといいでしょう。2人だけで解決できない場合は、親に対応してもらう。同性中の変態で仲直りをする30の方法、その18、仲直りができたという3つの線、握手を軽く入った地、仲直りができたら最後表現しましょう。仲直りができたという表示です。最後表現しない仲直りをすることもできますが、誤解を生むことがあります。自分は仲直りをしたつもりでも、相手は仲直りができたと誤解することもあるでしょう。こうした数字内容を仲直りができたと思ったら明確な際の心がけておく安心です。仲直りができたという際になれば心の理解もできます。仲直りの際の周囲に決まりはありませんが、仲直りができたと明確に伝わるものがいいでしょう。仲直りができた際として代表的な表現方法が3つあります。握手、ハグ、ハイタッチです。どれも仲直りができたことを形で表現できるので誤解がなくなります。握手。握手は姉妹の印だけでなく、笑いの印もあります。にっこりしながら互いに手を握ればもう仲直りができたね。これからまた仲直りしたねという雰囲気になるでしょう。仲直りをした後も自然に以前と同じ関係に戻るでしょう。ハグ。ハグは仲直りをしないとできない行為です。ギュッと抱きしめれば体全身で仲直りの際の表現できます。ハグは大きなスキンシップもなので以前のような親しい関係につく戻れるはずです。仲直りの後の仲直りもスムーズになるでしょう。ハイタッチ。カジュアルに表現するならハイタッチもおすすめです。ハイタッチといえばスポーツ選手が仲間と勝利を分けることによくなりますが、仲間よりも応用できます。お互いの手を打ち合わせれば仲間ができたね、仲良しに戻れたねという雰囲気を表現できるでしょう。握手、ハグ、ハイタッチの表現しても OK です。雰囲気が良いなら握手、ハグ、ハイタッチを全て表現しても OK です。仲間になってきたら最大だけでなく、仲間の後の仲良しまでスムーズになるでしょう。仲間になってきたら、きちんと最後表現する。同性中の変態で仲良しをする30の方法、その19、2人で出会った時に本当に仲間になってきたことになる。仲間をしたことに満足していませんか。現在の雰囲気はなくなった。普通に話せるようになった。きちんと仲間の話もできた。確かにこの点では仲間になってきたように思えるかもしれません。 しかし、これだけではまだ本当に仲直りをできたかどうか判断できません。仲直りをした質問になっているだけかもしれません。ここで一つ振り返ってみてほしいことがあります。仲直りの後、詐欺で出かけたことがあるでしょうか。詐欺でデートをしたり、買い物をしたりなどです。仲直りの後、まだ詐欺で出かけることができていないが、仲直りは重要な状態です。仲直りをした質問になっている可能性があります。本当の仲直りは詐欺で出かけられるようになった状態のことを言います。仲直りの後、詐欺で出かけましょう。詐欺で行動を共にしながら、言葉を一つずつ正していくことが大切です。最初はまだ違和感が残っているかもしれませんが、だんだん慣れて雰囲気も良くなります。詐欺でデートをするのもよし、詐欺で買い物をするのもよし、詐欺でスポーツを楽しむのもよし、ちょっと感動で詐欺で緊張を散歩するだけでも構いません。共に行動していると雑談がしやすくなります。雑談のせいは一緒に笑う機会もあります。一緒に笑えば有意な人と過ごしたことになります。詐欺で出かけた時、本当に仲直りができたことになるのです。仲直りしただけで満足せず、詐欺で出かける。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その30、仲直りの後は終わった喧嘩の話を持ち出さないこと。仲直りの後は終わった喧嘩の話を持ち出さないようにしましょう。些細なことがきっかけで昔に深いした喧嘩の話を持ち出したくなるかもしれません。そういえば、あの時の喧嘩は本当に辛かったよ。どうしてあんなひどいことをしたの。今思い出したけど、まだこの件は謝ってもらっていなかったよね。腹が立ったことを思い出すかもしれません。まだ優秀になったことがあることに気づくかもしれません。喧嘩中に生じた食い違いを思い出すかもしれない。しかし、すでに終わった話はいえ、デリケートな話です。終わった喧嘩の話を持ち出すと、当時の深いな感情が蘇ります。ここに今に一度、道に、会話が正しくない再び喧嘩な雰囲気が漂うでしょう。昔の喧嘩の話を持ち出した場合に再び喧嘩が発展する可能性があります。昔の喧嘩の喧嘩はわざわざトラブルを掘り起こすようなもの。仲直りが終わった後、今は攻めたことでしかありません。過去は過去です。たとえ相手や共同人だとしても、犯人持ち出してはいけないわけです。一度、仲直りがすればそれで終わりです。仲直りができたなら、終わった喧嘩の話は持ち出さないように心がけてください。言いたくてもぐっと怒られることも必要です。デリケートな話をすることで、このような話をすることができます。仲直りができれば、もう過去の言ったことは忘れましょう。ある意味をイメージしながら、これからの期間に集中しましょう。その方が、お互いにとって、ある建設的な関係を築いていきます。仲直りの後は、終わった喧嘩の話を持ち出さないようにする。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。まとめ、その1、喧嘩をしたらそのままにせず、きちんと仲直りを心がける。その2、同棲中こそ喧嘩をして、本音と根性を確認しておく。その3、喧嘩をしたらよくさこそ、元気よくおはようと挨拶をする。その4、喧嘩を言うのなく気づかないよう早く踏まる。その5、仲直りはできるだけ早めに行う。その6、やめてほしいことは命令ではなく、お願いをする。その7、昔のメッセージを読み返し、仲直りをしたい欲求を高める。その8、他の方を見て羨ましくなって仲直りをしたい気持ちを高める。その9、相手の気持ちを理解する。その10、嬉しそうにありがとうと言うようにする。その11、相手の助けを求めて彼で一緒に仕事をする作業をする。その12、戦って仲直りの改善のきっかけをつかむ。その13、仲直りは周りの言い方は避け、シンプルでストレートな言い方を心がける。その14、仲直りの話し合いでは冗談や努力は避け、真面目な態度を心がける。その15、相手の状態が悪いなら仲直りの話は別の機会に回す。その16、仲直りでは言い訳をしない。その17、謝罪の言葉はワンパターンで済ませず別の表現を使う。その18、ごめんなさいという言葉を使ってきちんと謝る。その19、ため息はチューズ。その20、そこで話し合う選択肢も考慮する。その11、表面上の謝罪ではなく誠意のある謝罪を心がける。その12、相手の指摘はできるだけ素直に受け止める。その13、話し合いが行き詰まった時は一度中断して別の機会を設ける。その14、自分が悪くて謝る時はごめんなさいから始まりごめんなさいで終わらせる。その15、何故の人にはまだ怒っているのと聞いて妻は失笑を流す。その16、実はまだ話し合いが足りないことに気づく。その17、2人だけで解決できない場合は親に介入してもらう。その18、仲直りができたらきちんと最後の表現する。その19、仲直りしただけで満足せず2人で出かける。その30、仲直りの後は終わった喧嘩の話を思い出しても持ち出さないようにする。